十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像をも作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とは、この二つの掟に基づいている。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を許し、罪から救うために命を捨ててくださった主イエス・キリストの父なる神様、主イエスのこの恵みを知りながら、私たちはなおも御言葉に従わず、自分の思いを先に立てて生きてまいりました。神様、私たちの不従順な心をお許しください。どうぞ今悔い改めて御言葉に従って生きることができるように、聖霊の助けをお与えください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。どうぞお座りください。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。すべてはあなたからいただいたものです。私たちは御手から受けたものを差し出すにすぎません。アーメン。
全能の父よ、主イエスキリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊を与えてください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの名によってお願いいたします。アーメン。
と信条を唱え、一緒に信仰を告白しましょう。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い主よ、私たちはあなたに感謝します。あなたの恵みは大きく、あなたの救いは人の知恵が全く及ばないほど高く深いものです。あなたは私たちの力、また褒め歌、あなたが人の心を清くし、唇を清められるゆえに、人はあなたの御業を語り継げることもできます。今日もあなたの皆を愛し、あなたへの賛美を携えてくる者たちを祝福し、平安をお示しください。心と魂と力と思って、あなたを探し求める者たちの願いを聞き入れてください。あなたの御顔を表してくださいますように。罪と咎ゆえに、あなたの皆を呼び求める者たちが恵みと平安に生かされますように。神様、受難節を迎えました。御子を与えられなければならなかった、御子が十字架で死ななければならなかった私の罪を思います。その代価がこれほど悲惨なものであることに、いまだに鈍い心であることを嘆きます。あなたの恵みを知るようにしてください。キリストの恵みの力に今より心をとらわれ、私たちも隣人を自分のように愛する聖なる捧げ物として生きるようにしてください。私たちも十字架を愛し、自分を捨て、命の実を豊かに結ぶものとしてくださいますように。聖霊なる主のお働きが一人一人その願いに生きる者たちに限りなく与えられますように。この受難節の時、今一度主の十字架の意味をまっすぐに受け止めます。どうか一人一人罪の道から遠ざけ、神の国、神の義に生きられるようお導きください。ますます復活の望みを揺るがないものとしてくださいますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたへの信仰ゆえに平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちに気づきと知恵とを与え、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず、悪からを救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書をお読みいたします。 マルコによる福音書第5章21節から43節、新約聖書70ページ上の段です。マルコによる福音書第5章21節、イエスが船に乗って再び向こう岸に渡られると、大勢の群衆がそばに集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。街道長の一人でヤイロという名の人が来て、イエスを見ると足元にひれ伏してしきりに願った。私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手を置いてやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう。そこでイエスはヤイロと一緒に出かけて行かれた。大勢の群衆もイエスに従い押し迫ってきた。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。するとすぐ出血が全く止まって、病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分のうちから力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう、それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して生きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない。ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスをあざ笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入って行かれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。
イエス様と弟子たちはガリラヤ湖の東側から船に乗って湖を渡りガリラヤ地方にやってきました。これまでイエス様はこのガリラヤの街道で体の麻痺した人や手の萎えた人など多くの病気の人を癒す奇跡を行われて、ガリラヤの隅々まで病気を癒す力のあるイエス様の噂が広まっていたんです。そのイエスが湖のほとりに来られたと分かると、大勢の群衆がイエス様のそばに集まってきました。その時ヤイロという人がその大勢の人たちをかき分けて人混みの中から出てきたんです。彼はイエス様を見つけると足元にひれ伏して、私の小さい娘が死にそうです、どうか娘のところに来てくださいと助けを求めました。ヤイロは今にも死んでしまいそうな12歳の娘を見ても自分では何にもしてあげられない中、イエス様が手を置いてくだされば娘は行きます、助けてください、何度も何度もしきりに願うんです。それを聞いたイエス様は行きましょうとヤイロの家に向かって歩き始めました。でも今目の前はたくさんの人たちでいっぱいで、しかもその人たちが押し寄せてきたんです。いくら前に進もうとしても人混みをかき分けながらゆっくりゆっくりとしか前に進めない中、ヤイロは娘が死にそうなのに、急いでいるのに道を開けてほしいと焦りや苛立ちや不安でいっぱいだったと思うんです。ところがその時突然イエス様が立ち止まってしまったんです。そして後ろを振り返って、誰が私の衣に触ったのですかと言われるんです。弟子たちはこんなに群衆が押し寄せているのに誰が触ったのかとおっしゃるのですかと言うのですが、でもイエス様は触った人を見つけようと辺りを見回していると、一人の女の人が震えながら出てきました。彼女はイエス様の前にひれ伏して、これまで12年間もの間出血の止まらない病気に苦しんできたことから、多くの医者に診てもらってもかえってひどい目に遭わされたこと、お金も持っているものも全部使っていろんな方法も試してみてもますます病気は悪くなる一方だったこと、そしてあらゆる病気の人を癒されたイエス様の噂を聞いて、イエス様の衣に触ればこの病気は癒されると信じて衣に触ると本当に癒されたことまで、これまでのことを一つ一つありのまま話したんです。イエス様は彼女の話をすべて聞くと、娘よ安心して生きなさい、娘よあなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさいと言われました。でもその隣で彼女の12年間の話とイエス様が娘よと呼びかけたのをじーっと聞いていたヤイロは、自分の12歳の娘のことを思いながら今にも胸が張り裂けそうだったのではないでしょうか。でもイエス様のお話が終わらないんです。そしてイエス様がまだ話し続けていたその時、ヤイロの家から人々がやってきて、お嬢さんが亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょうと知らせたんです。娘は死んだのだからもうイエス様に来ていただく必要はありません、間に合わなかった、娘が死んでしまった、ヤイロが最も恐れていたことが起こったんです。でもこの絶望的な状況の中でイエス様はヤイロに、恐れることはない、 ただ信じなさいと言われました。ただ信じるように。そしてイエス様はヤイロと三人の弟子たちの他は誰一人ついてこれないようにされて、ヤイロの家に行きました。家に着くと、そこでは人々が大声で泣いてわめいて騒いでいたんです。イエス様はその人たちに、どうして泣いて騒いでいるんだ、娘は死んだのではない、眠っているんだと言われたんです。それを聞いた人たちは、娘はさっき死んだんだ、眠っているなんてそんなバカなことがあるわけないと思ったのではないでしょうか。彼らはイエス様のことをバカにしてはははと笑ったんです。するとイエス様はその人たちを家の外に出して、ヤイロと彼の妻と三人の弟子たちだけを連れて娘のところに行きました。娘を見るともう息もしていない、手も足もピクリとも動かない、心臓もドクンドクンと動いていませんでした。イエス様はその娘の手を握って、タリタクム、少女よ起きなさいと言ったその瞬間、娘は起き上がって歩き始めたんです。死んでいたのに生き返ったんです。ヤイロは間に合わなかったと思っていたのに、もうダメだと思っていたのに、イエス様は娘を生かして助けてくださった。ああ、これまでのことは一体何だったんだろう。焦って苛立って不安になる必要はなかったんだと気づかされたのではないでしょうか。神様、イエス様に間に合わないことはありません。今日イエス様がヤイロの願いを聞き入れて行きましょうと言われた時に、娘の癒しは必ず実現されることでした。ヤイロの焦りや苛立ち、そうした人の思いとは関係なく、イエス様の御心は必ずその通りに行われるんです。ただ信じなさいと言われました。そしてイエス様は一度死んでしまった娘にもう一度命を与えて、娘の癒しを実現されたんです。娘が一度命を失ってしまったとしても、イエス様に間に合わないことはありません。命を与えて死の力をも打ち破られたんです。それを見たヤイロは、あ、このイエス様が人の命を、人が生きることも死ぬことも全てをご支配されている方なんだと知ったんです。娘だけじゃない、自分もこのイエス様によって今命を与えられているんだ、イエス様の力によってこの心臓が今動かされているんだと知ったんです。娘の命も自分の命もイエス・キリストの御手の中にある。娘を生き返らせてくださったこの御業を通して、ヤイロは人の命をご支配されているそのイエス様を信じる、そしてこれから自分が生きることも死ぬことも自分の命もイエス様に委ねる、その信仰を与えられたと思うんです。そしてこの後ヤイロは今度自分が死にそうになる、病気を患う、そのような不幸なことがあったとしても、また年を取って死を迎える時がだんだん近づいてきたとしても、焦りも苛立ちも不安もなく、自分の命をイエス様にお委ねして生きたのではないでしょうか。私たち一人一人に命を与えて、今この時も私たちの心臓を 動かしているおられる神様、イエス様がおられます。私たちは人の生と死、人の命をご支配されている神様を信じて生きる者たちです。そしてその神様に自分の命を委ねる、その信仰に生きる人は、たとえこれから自分の身に不幸なことがあったとしても、死を迎える時が近づいてきたとしても、イエス様を信じて、神様を信じて、焦りや不安や苛立ちからも自由になって、そこから解放されて生きることができるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは自分の命を自分でどうすることもできません。すべてあなたの御手の中にあります。どうか私たちは自分の命をあなたに委ねる、その信仰に生きることができますように。そして死を超える力があるあなたとイエス様を信じて生きることができますように、このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前をお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。世の罪を除く神の子羊。 全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちがキリストの体の枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それでは報告をいたします。今日は礼拝後の全体行事はありません。先週から受難節に入りました。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして来週は3月総会に向けての教会懇談会があります。教会の皆様はご出席ください。以上報告を終わります。平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方をお使わす。願わくは、主があなた方を祝福し、守ってくださいますように。願わくは、主が御顔を向けてあなた方を照らし、恵みをお与えくださいますように。願わくは、主が御顔をあなた方に向け平安をお与えくださいますように。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。